お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は感染管理認定看護師の谷村久美さんをお迎えして、今日ははしかについてお話ししていただきたいと思います。谷村さん、今日は どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、今ちょうど県内を騒がしていまして、ちょっと内地の方にもね、はしかの患者が出たということで話題になっておりますけれども、まずですね、このはしか、昔から聞いてますけれども、どういった病気なのかからまず教えていただけますか。
マシンウイルスっていうものがあって、はい、それを、吸い込んだり、手にくっついてるものを鼻とか目、口元に持っていって、これ接触感染ですね、
はい、
吸い込むというのは空気感染、
はい、
あと人と話すときに唾とかなんか飛びますよね、
はいはい、
そういうものをやっぱり一瞬くっついちゃう、で、飛沫感染っていうんですが、
はい、
そのマシンウイルスをそのいろんな感染することによって、一番最初、感染したときに大体そうですね、10日から12日間ぐらいの潜伏期間っていうのは症状がない時なんですね、
は
い、でそれくらい間置いた後に最初は熱が出て、
はい、
咳が出て、喉痛い、風邪かなと思うような症状なんですね、でそれで大体3日4日ぐらいになったらば一旦熱下がります、
はい、
ですがまた急に熱が高熱40度近くとかっていうなる人もいるらしいんですが、高熱になるとともに、あと最初は顔、体の上の方から始まって、
はい、
全身に赤いプツプツ発疹が出るという病気なんです、
はい
はい、であとそれも大体4、5日ぐらいで大体色素沈着といって落ち着いてくるという、大体何にも合併症とかが起きらなければ、
はい、
7日から10日間ぐらいで、ちゃんと治るという病気です、
そうなんですね、ちなみに、インフルエンザだと薬があると思うんですけれども、はしかには特にそういった特効薬みたいなの
ない、特効薬ないんです。
ないんですね、
うん、
ということは熱が出たらもう安静にしておきましょうっていうような感じなんですね
そうなんです。インフルエンザとかの時も、今はねタミフルっていう他にもありますけれども、いい薬出ましたけど、以前はそうインフルエンザとかかったらばやっぱり栄養と休養っていうに言われてたんですよね、だからはしかもやっぱそういう意味では、休養地も静かにして安静にしておくということが、あちこちで歩かないで静かにしておくっていうことが大事になります
そうですね、本当に今言ったおっしゃったように重症化しなければその、安静にしているだけでも治っていく病気ではある。もうこれ重症化した場合というのはどういうふうになるんですか。
みんながみんななるわけじゃないんですが、よっぽどその、マシンに対する免疫が持ってなかったりだとか、やっぱ全身的にその免疫力が落ちてるような状況になると、一番言えば肺炎だとか脳炎、あと中耳炎ということも起きたりとかっていうするんですね。
そうなんですね、
でまた怖いのがこれもしばらく数年ぐらい経ってからということもあるんですが、悪臭性硬化性全脳炎というような、またね、
難しい、
そういう
全脳炎ですか、脳に、
そうですね、
ということなんですね、
ということがありますので、やっぱり侮れない。
そうですね、今のお話だと7年後ってずっと潜伏しててっていうような感じなんですね。じゃあでもちゃんと治さないといけない病気でもありますよね。でもはしかってもともとワクチン接種っていうのがあるじゃないですか、インフルエンザもねありますけれども、あれってはしかは他のなんだっけおたふくとかそういったものと一緒に小さい頃ワクチン受けますよね。 で、まあ、確かに小さい頃受けた記憶はありますが、これって2回でしたでしょうか。
はしかの場合は2回ですね、うん、でこれって予防接種法というもので、定期接種っていうのが、そういう国からっていうか、それぞれ、負担お金を、ね、負担されますので、自己負担なくちゃんと打てるんですけれども、はい、こういういついつ打ちなさいっていうの決まりがありまして、はい、それをその時期に打たないと、今度任意接種ってなって自分でお金を払ってでも打たなきゃいけないっていうことがあります、はい、で重要時期っていうのは、特にやっぱり免疫力とかがまだ十分できてませんので、はい、このはしかの他にもいろんなワクチンってあるんですね、
まあ、
ですので、やっぱりお母さん方親御さん方は、はい、このどの時期にワクチンを打たなきゃいけないんだっていうことをしっかり押さえておいてもらって、今日はそのはしかについて言いますと、はしかですと、まあ、1歳の時と、はい、あと小学校に上がる前、というふうに、2回は必ず打ちましょうというふうになってます。
まあ、でもワクチンとは言っても必ずかからないというわけではもちろんないですよね。まあ、インフルエンザも一緒ですけど、ワクチン打ったからといってかからないというわけでもないっていうのと同じで、これでもじゃあワクチンを打つ意味っていうのはどういうところなんですか。
先ほども言いましたけれども、ワクチンを打っていくことに重症化を防げるっていうことがありますよね。で、まあ、1回でもある程度 95% ぐらいの、抗体っていうかその免疫を持つことはできるんですが、それがずっと続くわけじゃなくって、やっぱり 年とともに少なくやっぱり下がっていくわけですね、だけど一回打ってことによって体がそれを覚えてると、そのマシンウイルスが体の中に入ってきた時に、あ、こいつちょっと戦わなきゃいけないものだわって自分の体が思い起こして、それでまた抗体ができていくっていうこともあるんですね、ですがやっぱり今日本の中ではそのマシンをその自然にね感染するっていう可視化にかかる機会っていうのが少なくなってきてるんで、どんどんどんどんやっぱり抗体ってものが少なくなってくるんですね。なんでそういうことが、だからこう時々こう何年かごとぐらいにこの流行を繰り返すのはっていうのはそういうこともあるんですよね。それでやっぱり2回はちゃんと打っときましょうということで、今は必ず2回打ちましょうっていう。
そうですね。で先ほど言ってました、重症化したら脳炎とか肺炎とかっていうところにならないようにっていう意味合いでもあるわけですよね、なるほど。こうやって、はしかっていうのは今頃が流行る時期なんですか。
もう一回からですね、やっぱりちっちゃいお子さんたちが、春から、まあ、初夏にかけて、ちょうどこの時期ですよね、
ちょうどこの時期、
そうなんです。
もううまい具合に入ってきたというか、これもね、台湾からの観光客の方からだというふうにね出ておりますけれども、このはしかっていうのもそれぞれ国によってっていうのがあるんですね。
そう、国株っていうのがやっぱりあって、
あ、株、元のね、
そうそう、インフルエンザでも A 型とか何型とかあるじゃないですか。同じように、あるんですね、株が、だけれども、じゃあその株にあったもののワクチンを打たなきゃいけないかって、別にそういうことではないんで、
はい、それは大丈夫なんですね、はい。で何年かも前にはしかも流行してっていうのがあったようなんですけれども、その時はちょっと乳幼児ね、ちっちゃいお子さんが犠牲になったとかっていうね、このお話も先ほどねお伺いさせていただいたんですけれども、だから沖縄ですよね。
そうです。だから沖縄はね、もうだから早くから今の、日本が、はしかのもうゼロにしましょうっていう前、もっと前に沖縄ではもう県はしかゼロプロジェクトっていうのが立ち上がって、今もだからずっとそれ続いてるわけですよね。
でも今回こんなにね、広がってしまったっていうのは要因の一つ、まあ、いくつかあると思うんですけれども、どういったものがあるんですかね。
やはりですね、まあ、今日の段階で県の、感染情報の具合を見てみますと、やはりちゃんと皆さんが2回ワクチン打ってないっていうことが分かるんですね。で本来ですと、どれくらいではしかにかかってるかっていうのをこの調査してるんですが、まあ、でも10歳以下の人たちでしたらば、もう必ず2回をワクチンは打ってるはずなんですが、
そうですね、
1 回も打ってないとかっていうあのお子さんたちがいらしたりだとかっていう状況ですので、やはりこれだけやっぱりプロジェクトであの進めてても、
う
ん、やっぱり接種率がまだそこまで、
うん、
やっぱり 100% 近く、本当は90以上ぐらいないと、はい、流行を抑えることはできないっていうふうに言われてますので、
はい、
まだまだやっぱり接種力が本当は低いんじゃないのかなっていうのが危惧されてます。
そうですね、そういうのが、ね、10歳以下で2回受けてないっていうのがもう明らかに分かるっていうのが ねちょっとやっぱり受けておかなかったのって言いたくなっちゃう、うん、ような感じになるんですね、うん、そうなんですね、うん、はい、あのまあ、これからなんですけど、まあ、今少し沖縄県内では落ち着いてきたような感じですかね。
まあ、流行曲線って言いまして、だんだんどの時期にかかってとかになってくるんですが、ここも1日にだいたい1人とかっていうペースになってきてるんですね、はい、
うんうんうん、
ですっごい、1日 の, その発症者っていうか、
はい、
多かった時の 5,6 人とかっていう時の状況を見てますと、うんうん、あの就職マシンじゃなかったかということで、就職マシンというのは、うん、要は症状軽く済んでる、
はい、
で、
はい、
まあ、コロナ禍にも、まあ、あの1回はこう、ワクチンを打ってるだとかっていう方々もいらっしゃいますので、うんうん、
はい、
そうするとその人たちっていうのは軽く症状が済んでる、
うんうん、
そうすると感染力自体もあのそんなに強くはないと思われますので、うんうん、
はい、
あのまあ、大体潜伏期間が10から12日ってことでしたので、うんうん、今の状況を見ていくと、まあ、油断はできないんですが、あの少しずつ減っていく傾向にはあるのかなっていうふうに思ってます。
でも潜伏期間がね結構長いですから、みんなずれて移っていくっていうのを考えると、まあ、しばらくはまだ、ね、話は出てくるのかななんても思いますが、
でまたねこのゴールデンウィークになって、
ね、
結構人が集まる機会っていうのが増えてくると、はい、
うん、
まあ、そういうところもちょっと一つ危惧されるところではありますよね、
うん、あのもう一度言いますけれども、この感染力っていうのはインフルエンザよりも強いっていう、ね、
強い
おっしゃってますよね。これってあのインフルエンザと同じように、飛沫感染もあれば空気感染もある、
あと接触感染もあ る,
接触感染
もある。で空気感染ということになると、はい、本当にすれ違うだけでもってぐらい言われてますので、
そう
すると今私の隣を歩いた人が、
うん、ね、
っていうこともあり得るわけですよね。
わあ、それは本当にもう目に見えないところなのでちょっと注意のしようもないし、
うん、
持ってる人でさえも症状はまだ出てない時期だったらね、分からないですもんね、うん、自分が周りに振りまいてるとかっていうのは分からないですもんね、うん、それはちょっとあのどうにか対策っていうのはできますか。
だからやっぱり一番は、
うん、
まずワクチン接種ですよね、
はい、
ワクチンをやっぱり打ってないっていう人は、
うん、
あの早急にやっぱり打つべきだろうと思いますし、
うん、はい、
だけどまあ大体効果が出るまでにはワクチン打っても2週間ぐらいとは言われてるんですが、
うん、
それ全く打ってない人だとそれくなっちゃうんですが、
ええ、
まあ、1回とか打ってれば早めにね、はい、あの自分の体が思い出してくれますので大丈夫だと思うんですが、
うんうん
うん、それ以外にもやはりあの今飛沫接触ということもありましたので、
はいはい、
インフルエンザの時もそうですが、やっぱね感染対策の基本はね手洗いなんですよ。
なるほど。
お家帰ったらば、
はい、
あの手をしっかり洗う、
うん、
であちこちで触ったような手で、うん、自分の顔、口、
うんうん、
鼻、目に持っていかない、
うん、目もなんですね、
ね、
目からも
行くんですね。そういうところから入りますので、はい、で特にハシカの場合っていうのは目やにみたいな症状も出るっていうふうに言われてますので、
あ、そうなんですか。
だからこう目やこう痒いなと思って、
うん、
誰かが触りますよね、
うん、
あのハシカの患者さんが触ります、
はいはい、
だけどそれ知らないでそこを触った人が自分の目を触ったりすると移ってくっていう接触感染の仕方もありますので、
うん、あれ
手を洗うことどうぞしっかりもう手をね、手をもうここから上はね、うん、本当は持っていかないぐらいの、 あの手をよくこうあの鼻に持ってくるとかっていう癖のある人たちは、
はい
は
い、
この際直しましょう。
もう無意識でやってますからね。その辺難しいですけれども、そうなんですね。じゃあ手洗いをしっかりする、あと、まあ、他にあるとしたら通常のうがいとかも一応は効果的、
うん、まあ、効果っていううがいのほどは分かりませんが、
うん、
あの口の中をきれいにしておくことはいろんな意味で大事ですので、
そうですね、
ええ、
まあ、例えば飛沫だったら、まあ、まだきれいなきれいになるかもしれないという、ね、そういうところもあるかもしれませんよね、うん、 もうこの感染力がインフルエンザより強いというところで、やっぱり毎日この新聞に載るぐらい連日ね、人気はしているんだなというのを改めて感じますけれども、私たちもその新聞を見ながら、周りにいないのであまりなんか身に自分の身にね、危険が迫ってるなんていう感じは受けないんですけれども、皆さんもねそういう感じなのかもしれませんよね。これを聞いてちょっとそういった手洗いもそうですし、人混みに行くときはちょっと注意するとか。
それとあと一つはね、そのワクチンということでは、お子さんたち持ってらっしゃるお母さん特に、母子手帳に、母子健康手帳っていうのが正式名称ですかね、ワクチンをいつ打ったのか、ちゃんと2回打ってるかとかね、そういうところを見ていただきたいと思うんですね。
そうですね。
で、やっぱり今回の、その確認を、ワクチンの接種力見てても、わからないという人の方が、だいたい20代から30代、40代の方々がそういうの多いんですけど、母子手帳もなくなってるのかどうかわからないんですが、今のうちからちゃんと母子手帳を確認して、打ってることを確認しておく。で、打ってなければ追加接種をする。ということで、もうこれはお母さんが大事に持ってるんじゃなくて、やっぱりご本人がちゃんと大きくなったらね、持ってて、どっか、特に医療系の学校に進学するだとか、海外の大学留学するとかって話す時には、その、問われます。ワクチンちゃんと打ってますかとかっていうのを、とこありますので、ちゃんとご本人が分かるように、一緒に持たせてあげるとかね、そういうふうにしてほしいなと思います。
なるほどね。なんか子供に持たせるっていう感覚はあまり聞いたこともないですし、でもだからうろ覚えですよね、打ったかどうかって、小さい頃の記憶はやっぱり本人は難しいですよね、これがちゃんと証拠となって自分は受けてるんだというね、でもそれは必要ですね。
で、母子手帳って一人一人のものでしょ、家族のものが全部入ってるわけじゃなくて、もうその子のものですので、もうその子にだからちゃんと持たせてあげて、お嫁に行くとき、結婚出すとき、もう同じだと思います。
そうですね、女性は特に、女性だけじゃないですけどね。
そうなんです、女性が奥さんが妊娠中に、ご主人がそういうものにかかったりすると赤ちゃんにね、中に母体の影響をしますの で、それは女性だけの問題じゃなくて、男性、あと周りに一緒に暮らしてらっしゃる方々もちゃんとかかってることがあるのかどうかっていうのはやっぱり確認するのがこれからのやっぱり一番いいやり方じゃないかなっていうふうに思います。
そうですね、これから小さいお子さん持ってるお母さんたちもそうなんですけれども、今ね手元に子どもたちはね巣立っていったけど手元にあるとかっていうお母さんは渡してあげたらいいですね。
と思います。
そうなんだ、そういうことで皆さんちょっと意識を変えてね、はしかっていうのがどういうものなのか。
そう、それでさっきも言ったように、特効薬ありません、予防できるのはワクチンだけなんです。
なるほどね。
で、この定期接種だとね、先ほどから出てますけれども、無料でね、
そうですよね、
できるわけですので、ぜひとも忘れないでちゃんと
打って、必ず通知とかが来るわけですよね、それを、ちゃんとね、期間内に受けるということは、これを逃がしてしまうとまたお金がかかってしまいますから。
だからよく1歳と、小学校入学前って話になってくると、した時はもうお誕生日にね、プレゼントじゃないけど、お誕生日でプレゼントで打とうねっていう感じで打ってあげてもいいのかなって思います ね。注射をプレゼントのお子さん嫌がるかもしれないけど
でもね、これ本当に将来のことを考えて健康にね過ごしてもらう、重症にならないようにっていう体のことを考えると当然ですもんね、そっかっていう感じで皆さん聞いてらっしゃいますでしょうか、ね、ぜひ今ね母子手帳を確認して、ね、自分がかかったのかかかってないのか、ね、これ、何年かに一度また流行ったりするっていうこともあるので
と思います、
今のうちにねやってなかった人は医療機関にかかるというのも必要なのことになるかもしれませんね、どこの医療機関でも大丈夫なんでしょうかね。
ですね、とは限らないです。どこでもできるとは限らないんで、まず一番は、かかりつけのね、があればかかりつけの先生に相談してできますかっていうことを確認するということと、あとはネットでね調べるとどこどこでやってますっていうのがいっぱい出てますので、
そうですね、この機会に、昔は
1人かかったらみんな連鎖的にかかってそこで免疫を作ってたっていうねお話もさっきされてましたけど、そういうのがあまりないので、そうそうそう、流行ってしまったらね大変な話になってしまうっていうことがね、いいんでしょうか悪いんでしょうかっていう話で、先ほど亡くなったのはいいんだけれども、かかった時にバッと広まってしまうっていう ね、 その辺がっていうのもありますけれども、うん、でもねぜひそういう知識を持っていただいて、これからちゃんと行動にもねつなげていっていただきたいなと思いますね。はい、はい、谷村さん最後何か言いたいことはございますか。
もうねずっと言ってはきたんですが、うん、はい、やっぱり予防に勝るものはないということなんで、うん、
はい、
改めて
予防接種、
はい、予防接種はちゃんと受けましょう、
ね、確かに限らずですけれどもね、はい、まあ、沖縄はまたインフルエンザなんかも一年中流行ってるっていうのもありますしね、必ずそういったものは受けられるときはちゃんと受けておきましょうということですね、はい、うん、はい、ありがとうございます。今日はですねちょうど流行になっているはしか、マシンというね、これは医学用語になるんですね。
そうですね、
マシン、はしかのお話をしていただきました。谷村さん今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。